本日の聖書箇所に、移ります。ローマの信徒への手紙3章23節から25節です。新約聖書277ページです。新約聖書277ページ。ローマの信徒への手紙3章23節から25節です。それではお読みします。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が罪を犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。アーメン。本日の宣教、あなたを探し救われる神と題しまして、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、2023年2回目のこの聖日礼拝に私たち一人一人の名前を呼んでくださり、集めてくださいましたことを心から感謝いたします。誰一人として自分の力で来れたものはありません。聖霊なる神様の取りなしにより、イエス様あなたの十字架の取りなしにより、私たちが今日あなたの前に招かれていますことを心から感謝いたします。先ほど賛美しました通り、イエス様あなたの十字架が今日も私たちに命を与えてくださり、罪の許しを与えてくださり、また十字架によりこの教会をお立てくださり、このところに救いに預かり、この恵みを受けて、またこの福音を述べ伝えようと、今日も私たちにあなたご自身が生きて語りかけてくださっていることを覚えて、心からまたもったいなく感謝いたします。どうぞ今日集いし、お一人お一人に聖霊様豊かにお働きくださり、聖書の御言葉を通してイエス様あなたと人格的に出会う時となりますように、導き祝福してください。取り次ぐものはとても貧しいものですから、聖霊様来てください、助けてください。あなたをただ歓迎いたします。どうぞあなたがお働きくださり、通り置き管としてあなたが今日語りたいことを、命を捧げるほどに愛しておられるその愛を語ることができますように、どうぞ助けてください。ライブ配信を通してインドネシアの地位はじめ、礼拝を捧げるお一人お一人の上に、また今日病のため様々な事情のためにここに来ることができない兄弟姉妹たち、愛する者たちのために、ひとしき主の祝福と恵みをお与えください。また苦しみ悲しみの中にある国々の上に、礼拝を捧げることもままならない生徒たちの上に、主の恵みと助け慈しみは豊かにありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
おはようございます。今日初めて教会に来られた方も、また求道中の方も、すでに信仰に預かっている方も、皆等しく神様の恵みによってこの場所に招かれたことを心から感謝いたします。神様は私たちをお救いになり、そして祝福のもといとなるように、そのように召し出してくださいました。呪うためではありません。祝福をするために、互いに愛し合うために、神様は私たちを作られ、イエス・キリストを通してその救いに預からせてくださいました。今日もイエス・キリストのこの十字架がこの礼拝の中心に立てられておりますことを心から感謝いたします。いよいよこの教会に十字架が欲しいなと そのように思いながら新しい年を迎えております。きっと主が実現させてくださることを信じたいと思います。ご一緒に今朝も祝福のお祈りを捧げましょう。お近くの方、両隣、前後の方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します、祝福します、祝福します、祝福します、祝福します。今朝は特に愛する水木姉妹の成人祝福式をご一緒に皆様と共に喜び、またお祈りすることができました。幸いを主に心から感謝いたします。あのみーちゃんがもう20歳になった。昔はですね、あのみーちゃんとそして私の甥っ子力松は1歳違いですので、昔子供の時には力松が熊のプーさんで、そしてみーちゃんがピグレット、本当に二人ともそっくりだったんです。今もそっくりだと思いますけれども、そのようにして本当に可愛かった、今も可愛いですけれども、お二人ともそのように子供たちがですね、本当に教会で育っていくこと、そして主の守りの中で二十歳を迎えることができること、これは決して当たり前のことではないと思います。二十歳まで人の命、人生が生きるということは本当に大きな神様の助けと守りがなければこのようなことは起こらないと私は思います。年越し前にある姉妹が今日も来てくださっておりますけれども、虹の夢を見てくださいました。どのような夢かと申しますと、今日も私はこの虹のブローチをあるですね、小さな可愛い姉妹にいただいて、姉妹もその約束の中に置かれているものですけれども、その夢はですね、礼拝後に姉妹が私と一緒にこの外に出ましたら、教会の上にですね、大きな虹がかかっていて、共にその神様の祝福を喜んでいた。そしてその後、青年たちの礼拝があるからといったところでこの夢が終わったというんですね。本当に素晴らしい夢ですよね。青年たちのこの礼拝は大いに神様に祝福されております。ですからまた今年もよろしくお願いしたいと思います。青年たちの礼拝をぜひたくさんして神様の祝福に預かっていきたいと思います。この教会には創世記9章に書かれている神様の常しえに変わらない契約、これがいつも語られておりまして、9章の16節に雲の中に虹が現れると、私はそれを見て神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を止める、こういうものであります。創世記6章から、今日お開きにならなくて結構ですけれども、ぜひ帰って読んでみてください。聖書の旧約聖書の一番初めの方にあります創世記6章から始まるこのノアの物語であります。神様の裁きによって人類に大洪水が起こりました。その時ノアとその家族は神様のご命令に従い箱舟を作るわけであります。これがノアの箱舟です。そして水が引きましたら、神様はさあ箱舟から出なさい、そして埋めよ増えよ地に満ちよ、私はあなたたちとそして後に続く子孫と契約を立てます、そのようにおっしゃいました。そして神様は雲の中にこの契約の印として目に見える形でこの約束を神様は覚えている、忘れていない、その約束の印として雲の中に虹を表す、虹を置く、そのように言われたんですね。雲の中に虹が現れるとき、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を止めます、契約を思い起こされる、水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない、このような約束をされました。この終わりの時代、 週末時代、ウィークエンドではありません。世が終わる、そのことを聖書ははっきりと記しています。やがてイエス・キリストのが再臨されて、この地上のは終わりを遂げていく、あるいは私たちの人生には必ず終わりがやってきます。この終わりの時代、このノアの箱舟というのは地上に建てられたこのキリストの教会であり、私たちはそこで救いに預かりましたら、埋めよ増えよ地に道を、この約束の言葉の通り全世界に出ていって、神様が作られたすべての人たちにこの素晴らしい福音、グッドニュースをお伝えいたします。今インドネシアに2組の宣教師先生方が使わされております。先日も昨日ですね、夜東京朝連合の祈り会で北朝鮮に宣教しておられる日本人の宣教師先生の本当に素晴らしいメッセージ、お証しを聞くことができました。ぜひ今度お招きしたいと、そのように後ほど石井先生と相談させていただきたいと思いますけれども、この神様の常しえに変わらない契約により、どんなに人生に落胆絶望をしても、将来が見えない時にも、自分の罪にもだえ苦しむ時にも、たとえ死を連想させるような現実が襲ってくる時でも、イエス・キリストの十字架と復活の命、聖霊の命に預かり、すべての人の人生に回復が与えられていく、これが神様の祝福であります。今朝聖書の箇所、ローマの信徒への手紙3章23節24節を今アサリ執事に読んでいただきました。277ページです。お開きになった方ご一緒に読みましょう。277ページ、ローマの信徒への手紙3章の23節24節をともに読みましょう。277ページ、新約聖書277ページ、ローマの信徒への手紙3章、23節、24節。3、はい。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。アーメン。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているんです。聖書には誰も正しい人はいない。一人もいない。そのように記されています。それはアダム以来のこの創世記3章に記されているその罪、現在、すべての人が神様のそれゆえに栄光を受けられなくなってしまった。神様と共に楽園で生き、神様の栄光を表すものとして神様に作られたんでありますけれども、誘惑に陥り、神の領域に人は手を出し、罪を犯し、そしてその結果神様から離れて暗闇をさまよって生きるように、永遠の死を生きるようになってしまったと聖書には書かれています。すべての人がこの現在、オリジナルシンですね、現在を持つ罪人である。しかし今ともに読んでいただきました通り、ただイエス・キリストによる贖いの業を通して、十字架によってイエス・キリストが全人類の罪のために十字架におかかりになり、死をもってこの罪の根っこを、私たちの罪の根っこを処理してくださって、罪の報いとして受けなければならなかった永遠の死、その死にイエス・キリストは打ち勝ち、蘇られた。それゆえにイエス・キリストを信じる者は、今パウロの書いたこの言葉、ロマ書の通りに正しい義とされる、そして救われる、これが福音であります。イエス・キリストを信じるだけで救いに預かる、罪の許し、 神に正しい、良しとされる、なんと恵みでありましょうか。ある牧師先生のお母様がですね、この救いに預かられる前に、この話をですね、その先生が一生懸命、お母さん、この子にすごい救いがあるからですね、そのようにしてお伝えしたそうです。もうただで、ここにありますね、無償で義とされるんです。ただです。こちらが払うものは何にもないんです。私たちはただその救いを、アメン、信じます。それだけ、それに加える必要は何一つない。このことをただだよ、お母さん。ただ。そしたらですね、そのお母様が、ただより怖いものはない。と言ってですね、言ったそうでありますけれども、まあ、その後、救いに預かられていったということをですね、伺ったことがあります。私たちの過去、現在、未来の罪は、キリストの血によって、すべて許され、私たちの魂は救われて、そして、この地上で死んで終わりではない。永遠の命によって、最後よく頑張ったれと、神様に天国で迎えられる人生です。ハレルヤ。これを私は、この神様に捧げるこの献身を決意しましたときに、最後、いくつで亡くなっても、どのような死に方をしても、最後、天国に行ったとき、私の愛する子、よくやった。そう言っていただきたい。これだけですね、その思いで献身をいたしました。皆さん、お正月ですね、箱根駅伝をご覧になった方がおられるでしょうか。2日3日に毎年日本では箱根駅伝を見ます。見る方がいらっしゃるんですね。私の主人は箱根駅伝がとっても大好きで、夫とですね、結婚してから私もにわかファンになりまして、箱根駅伝見なきゃねという思いになって、そして毎回見ると感動させられる。いろいろですね、この選手がああだよ、このコーチがああなんだよ、学校がこうなんだよという説明を夫がしてくださるのでですね、あ、そうなんだ、こんなことが、あ、そうって言ってですね、あ、よかったね。それはですね、この、ちょっといろいろ難しい言葉はわかりませんけれども、もう時間がなくなるとですね、もう最後タイムアウトで、そしてですね、もう後ろの人はですね、このバトンが切れるんですね。バトンじゃない、タスキが。切れて走り出さなきゃいけない。そして今回もですね、渡せなかった人はもう走り終えて号泣して泣き崩れるんですよ。もうこっちも一緒に号泣せずにいられない。この駅伝の本当に恵みです。一緒にですね、感動して新年早々、本当に感動を与えられる。ただお正月ですね、お餅食べて、ゆっくり、いいんですけどしていて、それだけじゃない、本当に、お正月から心をですね、揺さぶられて、感動させられて、今年も見ました。そしてですね、一番感動するのは、最後ですね、この1位のランナーがですね、ゴールテープに向かって走っていくわけです。すると沿道でたくさんの人が待っていますね。ゴールにもたくさんの人たち、仲間たちが待っている。そしてこっちだよ、こっちだよって言ってですね、もう本当に皆さん応援しながら待っているわけです。そこに1位のランナーがこのゴールテープを切って走り抜けていく。そうするとみんなが一斉に集まってくる。そして歓喜する。ぜひ来年、少し、面白そうだなと思ったら見ていただいたらわかると思うんですけれども、それがですね、本当にこれが天国。私たちはこの地上での人生もまた、そのようにしてランナーとしてこのマラソン、長いですね、天国に行くまでのレースを走っています。沿道ではいつも先に天国に行ってくださった兄弟姉妹たち、神の家族が、いつも取り出して祈ってくれる。頑張って、頑張って、とですね、転んだら立ち上がれ、立ち上がれとですね、そのように励ましてくださっている。そして最後、天国に迎えられますとき、イエス・キリストをはじめ、天に行ったすでに召された神の家族たちが、わーと言ってですね、迎えてくれる。これなんと素晴らしい救いでしょうか。これを私はまた、このマラソンを見ながらまた感動して、これをメッセージに使おうとですね、まあ、そのように思ったわけですけれども、これがイエス・キリストを信じて そして創造主なる神様、このお方と和解して仲直りして生きる人生であります。神様とそして人と争って生きるのではなく、平和を創造するものとして、作り出すピースメーカーとして生きる人生であります。今日この特別に成人祝福式を迎えられた水木姉妹に、この祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。また水木姉妹だけではない、愛する子どもたち、青年たち、ここに集いし、すべて皆様にこの素晴らしい福音の恵みが今年一年あふれるほどに注がれますことを心から信じお祈りします。さて、よくこのテレビショッピングなんかで、お得なこの3点セットというのがですね、ございます。3点揃って1キュッパとかですね、1980円とか、まあ、そういうのがあるんですけれども、ちょっとどんなものがあるか調べてみました。寝具3点セット、敷布団掛け布団枕、それからカトラリー3点セット、フォークスプーンナイフ、キッチンツール3点セット、お玉、ターナー、初めて知りましたが、フライ返し、さえ箸、そして包丁3点セット、刺身包丁、三徳包丁、出刃包丁、こういうものが世の中には3点セットとしてですね売られているわけですけれども、ではキリスト教のキリストの十字架と復活、聖書の教える三点セットは何かというならば、今朝聖詩で読んでいただきましたイザヤ書の46章の3節4節です。読ませていただきます。お開きになる方は旧約聖書1138ページです。3節の後半から読みます。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。これです。担い背負い救い出す。イエス・キリストは私たちを生まれた時から担い背負い救い出してくださる神であられます。このイエス・キリストを聖書の教えとしてだけではなく、あるいは他人から聞いたお話としてではなく、人格的に一対一で出会った人物がおりました。それが今朝ご一緒に読みましたルカによる福音書11章1節から書かれていますザーカイさんであります。昨日ある姉妹がこのですね、明日がザーカイさんの話だということを聞きましたら、わあ、明日はみんな大のですね、大好きなザーカイさんだ、そのようにですね喜んでおられましたけれども、ここにもザーカイさんファンがですね、たくさんいると思います。私もザーカイさん好きの一人でありますけれども、このことだけでもですね、実にこの福音は素晴らしいということがわかるんです。聖書の中でこのザーカイさんというですね人物は、みんながわあ、ザーカイさん嬉しいと言った人物ではありません。今私たちはこの福音を知り、ザーカイさんがどういうふうにイエス様と出会ったかを知っておりますから、そのことに大きな励ましを受けて、わあ、ザーカイさんの話大好きな、ザーカイさん、そのように申しますけれども、でも聖書の中でこの時ザーカイさんは大変嫌われ者でありました。人々から無視されて軽蔑される、そのような人でありました。この人は徴税人の頭であったわけです。ルカによる福音書19章新約聖書146ページです。聖書の中で徴税人ですね、ちょっと難しい言葉ですけど、要は税金を取る人ですね。徴税人は罪人の代名詞としてこの使われています。なぜかというと、
当時ユダヤ地方はローマの支配下に置かれておりました。徴税人の仕事はこのローマに言われた税金を同じユダヤ人の仲間から徴収するというこういう仕事です。そうしますとユダヤ人からすると厳しい税金をローマから課せられている、このことに加担して、ローマの人たちに加担して、そして仲間から税金を取る、同じ仲間同胞から税金を取る、そのような裏切り者とでも言いましょうか、敵に仕えている、あるいは異邦人に仕えているということで大変見下されて嫌われておりました。それだけでしたら私たちはかわいそうに、まあ、そうは言ってもお仕事なんだからとですね、思うこともできるんです。同情も寄せられるんですけれども、しかし実際それだけではなく、その働きに加えて自らの私腹を肥やすためにさらに多くの税金を貸して自分だけは大金持ちになっていった、そういう人たちでありました。ザーカイさんはこの歌詞を見ますと、その頭、徴税人の頭ということですから、このですね、8節、19章の8節のところで、イエス様と出会った、人格的に出会ったザーカイさんは、イエス様はまだ何でも言ってないんだけれども、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。つまり、騙し取っている、そのお金が今日までたくさんあること。そして規定以上のお金を持って悔い改め方向を変えたのでありました。それがザーカイさんであります。しかしですから、この民衆の人たちからは大変嫌われておりました。でもこのザーカイさんが3節を読みますと、19章の3節、イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。四節、それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグアの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。このあるですね、仲介書にとても素晴らしいこの説明がされていましたので分かち合いたいと思います。ザーカイはイエスに会う決心をした。何者も彼を止めることはできなかっただろう。ザーカイが群衆に混じること自体大変な勇気を必要とした。それは多くの人々にとってこの小さな主税人、徴税人、ザーカイを小突いたり、蹴っ飛ばしたりする絶好の機会となったからである。嫌われておりましたし、その群衆の中で、もう一生懸命ですね、ザーカイが来ようものなら、蹴っ飛ばしてですね、踏みつけて、こういうチャンスだった。飛んで火にいる夏の虫とは彼のことだった。その日、ザーカイは打ち傷で、青いあざを体中にこしらえていたことだろう。彼は見ることができなかった。群衆が悪ふざけをして絶対に見られないようにしたからである。そこで彼は走って行ってイチジクグアの木に登ったのであった。ザーカイにとってはこのことは簡単に運ぶことではなかったけれども、この小さな男には勇気があった。必死な勇気があった。そのようにですね、この仲介をしております。皆さん、この日、今言いました通り、ザーカイはそのようなものとして生活をしていました。ザーカイさんが必死な思いで、それゆえに木に登ったことを、皆さん想像できますでしょうか。ザーカイはその時、イエス様にお会いした時、今の仲介書のメッセージで言うならば、体中に青あざを作りながら、それでも切実にイエス様を求めて木に登った。19 自分が人々に揶揄されていること、嫌われていることもよく分かっておりました。それが自分の生き方の結果だということも分かっていたでしょう。彼には家族もいます。今言いました、お金もたくさんあります。仕事も一応あります。けれども、彼の魂、心は決して平安ではありませんでした。傷んでいました。傷ついていました。苦しみ、もがいていました。しかし、私たちもまた、そのような現実が分かっていても、その生き方を変える力がありません。ザーカイさんは、それゆえに必死でありました。必死で木に登ることを通して、イエス様を求めたのであります。その時です。五節。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。別の訳では、ザーカイよ、急いで降りてきて、ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。どうですか皆さん、必死で青たん作りながら平安のない本当に暗い人生、絶望の中にあって、けれどもその方向を変えることができない弱さや貧しさの中にあって、必死でこの日ザーカイさんが木を登って、そしてああイエス様がいらっしゃる、見つけましたらイエス様がザーカイをって言ったんですよ。すごいですよね。感動しますよ。どんな思いだったでしょうか、ザーカイさん。必死で自分の人生の中に生きてきた。でもそこには何の救いもなかった。助けもなかった。むしろ自分の欲に生き、めちゃくちゃにもなってしまった。人に尊敬されるような生き方、人生ではなく、ののしられるような生き方を自ら選んでいってしまった。人のせいにすることもできます。あの人が、この人が悪かったから、私たちはそのように人生を、他の出来事を人のせいにすることができます。でもザーカイはもう嫌だった。もうそんな人生はこりごりだった。そしてイエス様を求めて木に登ったら、イエス様がまだ一言も、自分がイエス様の名を呼ぶ前から、ザーカイよ、あなたの家に今日私は泊まることにしているから、そのようにおっしゃったんです。ザーカイはこの6節にあります通り、急いで降りてきて喜んでイエスを迎えました。どれほどの喜びだったでしょうか。私が必死で求めてイエス様にたどり着いた時、イエス様はその以前から、私が求める前から私を知っていてくださって、こんな小さな私のこと、誰も私のことを分かってくれないと、そのように孤独に泣く時も、イエス様はそのすべてを知っておられて、ザーカイを探されていたのであります。ルカによる福音書19章の10節、このような言葉が記されています。人の子は失われたものを探して救うために、来たのである。アーメン。人の子は、イエス・キリストは、失われたものを探して救うために来たのである。もう一箇所お開きにならなくて結構です。イエス様はこのようにルカによる福音書5章31節で、32節で言われました。医者を必要とするのは健康な人ではなく、病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。アーメン。イエス・キリストは 病人のために、そして罪人のために来てくださった救い主であられます。その一人一人を探される神であられます。この探すということは聖書にたくさん、特にルカによる福音書に出てくるんですけれども、皆さん日本語では探すという漢字が2つあります。探検するというですね、探すという漢字、そして今日のこの探すというのはですね、失われていたものを見つけ出すことを意味しています。つまりあの創世記の初めから神様と祝福のうちに一つに生かされていた人類が、人が罪ゆえに神様から離れて生きてしまうようになってしまった。そしてその結果、あの創世記の三章で神様があなたはどこにいるのか、そういうふうに言って探しますよ、アダムをエヴァを。探しておられる。いつも我が子はどこに行ったのか、我が子よ私に立ち返って生きなさい、私と一緒に生きなさい、私と一緒に光に照らされて喜びのうちに生きなさい、天国に向かって前進していきなさい、歩んでいきなさい。そのような救いを与えるためにザーカイさんを、そして今日私たち一人一人を主なる神様は創作しておられます。教会はそれこそ創作願いがですね、神様から届いて、あの人この人、神様が救いたいと願われる魂が一人でも多く教会に来ることができるように、神様が探しておられるんですよ。皆さん、皆さんの人生を生まれる前から皆さんのことをよく知っておられて、人生に起こったすべての出来事、今の痛み、苦しみ、悲しみ、癒されるべき傷、すべて主はご存知であられます。それゆえに今日皆さんは探されて、神様の恵みの御手によってここに集められた皆さんであることを信じます。そしてそうであります。皆さんはそのようにして神様に覚えられて、探されて、この救いに預かっていく、そのような尊いイエス・キリストが命を捧げるほどに愛されている魂、お一人お一人であられます。私自身も43年間のこの人生の中で、このことをどれほど深く、罪の中で、失敗の中で、3年4年の病の中で教えられてきたことでしょうか。けれども主は覚えていてくださり、昨年の5月にこの長かったリウマチの病から全く癒しと解放を与え、立ち上がらせてくださいました。主は今も生きておられます。このイエス・キリストがザーカイを、急いで降りてきなさい、そのように言われたように、今日皆さんお一人お一人の名を呼んでくださっていることを信じます。信じましょう。そしてその救いはあなただけではありません。今日救いがこの家を訪れた、一人の救いで終わりません。パウロはこの救いは価値得て余りがありますと言いました。救われてもなおお釣りが来るほどの勝利であると語りました。皆さんお一人が救いに預かること、そのことを通して夫、妻、子供たち、孫たちにこの素晴らしい福音、救いの祝福が注がれ、望まれていくことを信じます。この新しい一年、どうぞそのような祝福を受けられる皆様となられますように。私たちは誰もどんなに愛していても、夫や妻と、そしてどんなに子供たちが可愛くっても、ずっと一緒にご一緒することはできません。一人一人が成人となり、それぞれの歩みをしていかなければならない。その時一人一人が人格的にイエス様、あなたが私の救い主、あなたが私の導き手、 そのようにして出会うならば、決してこの希望は失望に終わることはありません。今日私たちは、私たちにとって、皆様にとって、このザーカイが必死で木をよじ登った、そして必死でイエス様を求められた、この信仰の行為がどこに表されていくでしょうか。礼拝を一生懸命主を求めて捧げること、御言葉を主体求めること、祈り会に来て共に教会で祈ること、一つ一つ私たちはこの一年の歩みの中で、ザーカイさんがイエス様と人格的にお出会いしましたように、そのことを必死で求めていかれましたように、私たちもこの恵みを主体求める歩みをしたいと、そのように願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心から賛美いたします。今日この場所にあなたの素晴らしい十字架と復活の救いにより礼拝を捧げられ、また愛する皆様と共に御言葉を聞くことができました幸いを心から感謝いたします。足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ聖霊様がお一人お一人にお働きくださって、今日語られた御言葉をもって一人一人ザーカイよとあなたが名を呼んでくださっていることを覚えることができますように助けてください。人生の苦しみ、悲しみ、痛みの中でどうかイエス様、あなたを一人一人が求めることができますように、そして事実あなたと人格的に出会い、素晴らしいこの福音の人生を歩んでいくことができますように、共通同士お一人お一人、またそれにつながるすべての方々を祝福してください。そのようにしてくださることを心から信じます。またどうぞこの福音がいよいよインドネシアはじめ全世界に述べ伝えられていきますように、どうぞこの暗闇大きい時代、終わりの時代、苦しんでいる国々はたくさんおります。主を憐れんでください。どうぞ救いの御手を伸ばしてくださり、そのために教会が、先に救われた者たちがいつも主を求めて世界宣教のために心を尽くし、また福音のために述べ伝えるために、証人となるために聖霊の油に預かることができますように導いてください。感謝します。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとう。